はい、今日は義昭の五章です。前の四章はタイトルにも記念の十二の石とあったわけですけども、その十二の石のことはすでに七節までで、書いてあったので、それで4章の最後までそのことに関してですので、今日は五章です。で、五章の一節、ヨルダン川の西にいるアモリ人の王たちと同行と、そして彼らはもう従うようになったと、その神の民の力ですね、ヨルダン川の水を枯らしてまで渡らせるという不思議な力を与えられているのを知って、彼らも神のために反抗する気力もアモリ人の王たち、カナン人の王たちは気力もなくなったと。でそういった時に主がもう一度イスラエルの人々に勝つ礼を寄せよと。どうしてかというと、本来エジプトを出てきた民は五節、五章の五節であるようにみんな勝つ礼しとったけど、途中で荒野で生まれた者は一人も勝つ礼を受けていない、40年間もっていうわけだから、そしてエジプトを出た民たちはみんな死んだと。でその途中で生まれたものだとか、で特にそれはですね、単に老齢で死んだっていうことではなくて、主の御声に聞かなかったから、これはシャーマーという一般にすごく普通の聞くという言葉を、場所によってこのように聞き従うとも訳してあるわけですね。この時のこれ聞くという言葉です、ね、神の声に聞かなかったために、本来神のために約束された土地、それは最も良いもののあふれるところ、でその当時最も栄養、完全栄養食として、そして最も心地よいもの、満たされるものとしての象徴として、乳と蜜、ミルクと蜜、ミルクは乳があれば出るわけですけれども、蜜っていうのは特に蜂蜜の場合なんかなかなか滅多にあるものじゃないわけですね。自然界で日本のように植物が非常にたくさんあるところでも、自然の日本の本来の日本蜜蜂の巣なんて滅多になかなか見つかるものではないわけです。で蜜はと、ああいうパレスチナの土地で植物が非常に少ない、4月から10月まではみんな枯れてしまうと、特に中南部においては極めて貴重なものだったわけです。で、蜜は食べたらブドウ糖、果糖ですので、すぐにエネルギーになって吸収されて、その甘さというのは他の自然界にできる全てのものよりも甘い、しかも力になる。でその独特の甘さということですね、そういうことが魂を本当に満たす、喜ばせると。乳は栄養分ですね、義昭の完全栄養食として、乳と蜜っていうのはそういう意味で最も素晴らしい、単に栄養があるからといって心地よくない、まあ、全く美味しくないものであったら困るわけですが、この2つのもののこういう合わせたものっていうものを最も豊かなものの象徴としていたわれたわけですね、乳と蜜の流れ。でそういうところを見せない、入るというためには当然まず見るわけです、見てから入るわけですから、ある領域に見せないということももちろん入れない。そして乳と蜜のその流れるという味わい、恵み、豊かさということも経験できない。これは昔の話でなくて、現在の私たちも確実にこのことは確かに起こり続けてきたわけです。二つの道があるときに、人間的な楽しみ、この世の流れに押し流されたりするとき、神様の道の方を取らないで、まず人間的なものに自分の感情や人間的な快楽や人間関係の楽しさ、 そういうものに、より優先する。神様に聞いて、どちらが本当に神様の御声なのか。ということを本当に祈って決めたのでなく、そういうむしろその神の声をちょっと蓋をしておいて、そうして、自分がこちらへ行きたいと。こちらの方がより楽しそうだと。いうようなことで選ぶということは、今日の我々でも主の声を聞こうとしなかったということになるわけです。で、そういうことを重ねていくと、必ず、神のために約束されているはずの豊かさ、霊的に満たされること、喜ばしさというものが確実に、そういうことが重なっていくと与えられなくなって取り去られていくということは、今日に至るまでずっと続いておるわけです。そういう意味でこの6節ですね、神様の祝福、そしてキリストの持っている愛や真実や清いもの、美しさ、そういうあらゆる良きものが今日の私たちには父と蜜の流れる土地で、それを味わうことですが、そういうものが確かに与えられなくなって、徐々に与えられなくなって、で本当に与えられなくなってしまう人も、私も現実に四国、徳島の集会、四国の集会においても実際に見てきたということですね。神様の言葉はどこまでも真実なので、私たちが人間的なものを優先して御声に聞こうとしないことを繰り返していくと、確実にこのことは現代も起こっていくわけです。で、人間的な楽しみを取れば、それはこの時には楽しい、面白い、けど祝福はないわけです。人間的に楽しい、嬉しいっていうことは、犯罪を犯しても飲んだり食べたりしてもそれは与えられるですね。だけどそこには神の祝福はないと。どんなに楽しい、嬉しいことをしても、神の声を全く聞こうとしなければ、それは祝福はないわけです。あるいは永続的な、あるいは私たちが非常に弱った時や死が近い時や困難な時に力づけられたり支えられたりする、そういう神様からの祝福の力っていうものはもらえなくなってくる。そのこと私たちも十分気をつけていないといけないというわけですね。もう40年も前に、そもとさん50年近くも前に何度も言って、お料理にすべてなく言っていたことがありますが、結核の病気で療養していた時の熱心に信仰を求めていた。だけど神様の恵みによって癒されたのに、多くの人は死んでいく中で結核で癒されたのに、神様が、多くの人が結核で死ぬなくて、特に癒されたということは、それ何のために癒されたのか。それは癒されたその体を持って神に一層仕えるために選ばれたのに、連絡はだんだんなくなっていったんですね。で、そのお父さんが県外にまで行ってですね、何か思う病気なのかもしれないとか、そしたら元気なんだけど、全く信仰のことを忘れてしまって、そういうことでその人は本当に祝福の道を自ら立ってしまったということ。もちろんその周囲の人にも家族にも何らのそういう霊的な祝福を伝えることはできない。私たちは召されたのは祝福を受け継ぐためだと、ペテロの手紙でもはっきり言われている。私たちは特にですね、そういうふうに、今言ったように病気が、あるいは困難から救われたのは楽しむためじゃないわけですね。だから一層そういうことで困難から救われた、特別な病気なり苦しいある状態から救われたら、一層それがだからああやれると思って人間的な楽しみや喜びに方に向いていくのならば、はっきりほでは神様の声に聞こうとしなかったということになってくるので、 血と蜜の流れる気はだんだんと分からなくなる。それも確実なことなので、私たちには十分気をつけてないと、信仰何十年もやったから確実に効くということになって、信仰何十年もやってきてから、だんだんと聞こえに聞き従わなくなるという人たちもおるわけです。はい。まあそういうことで、この問題は他人事ではなく、大昔の他人の話ではないわけですね。私たちによっての血と蜜の流れる血、そういうものを見せない、味わせない、入らせないということになっていかないように、特に困難から苦しいことや病気やその他のことから救われたら、一層神様のために、その健康になったり、元気になったり、解決された問題を持っている人は、一層神様のために、その健康になったり、元気な体を使わなければ、それは声に聞くことにならないということですね。十分私たち一人一人、残された人生で考えていく、思いをしていくということですね。だんだんとこの地上の人生のゴールは確実に終わりに近づいているので、その終わりに近づいた時に、御声に従わない方に行けば本当に祝福はないということになってきますので、そういう重要な問題がこの6節にあるというわけですね。それから次、9節。で、この割礼をみんなにしたというんですね。7節8節、全員割礼を受けたと。弟子はヨシアに言われた。今日、エジプト領の地獄を取り除いたと。割礼を受けたことで、エジプトでの地獄、エジプトでの困難、恥ずかしめ、奴隷のように、神の民として尊重されたり全くしない。そして次々と生まれた長男は殺してしまい、内部側に投げ込めといったような、非常に、動物的な仕打ちまでされたと。そういった恥ずかしめや困難、苦しみですね。それは取り除かれた。あるいは、汚れを取り除かれた。なぜなのか。割礼がそういうふうに、汚れ、様々な意味の汚れや恥ずかしみや困難を取り除くという象徴的な意味を持ってされたということがわかるわけです。まあ、今日の私たちは割礼いうことは全くしないけれども、現在のユダヤ人たちは現在でも、そういう非常に不可解なことですね。そういう生殖器、男子の生殖器の放棄を取り除きって、するなんて、なんかいいような感じがしますが、そういうことをわざわざしてるわけです。で、それをしなかったらユダヤ人と認められない。だから、もうユダヤ人の新宗教に入ってそういうことをしますといえば、たとえ、ユダヤ人とか関係なくても、それから法律的にはユダヤ人と認められる。ぐらいですね。この割礼ってね、今のを守られておるわけです。で、この割礼というふうなものをですね、新約聖書になってどのようにそれを見る目が違ってきたのかと。それはその精神を何かに生かされてるのか。割礼しない、こんなことでわざわざ割礼をしたと。神様は言うたわけです。全く無意味なことを旧約だからしたのかということですね。そのことは新約聖書を見ないとわからないわけです。新約聖書では、ガラテヤ書、ローマ書に書いてありますが、今日はローマ書の2章の最後、ローマ神典の手紙の2章の28、29、新約聖書の276ページ、ローマ神典の手紙2章の28、29。新約聖書の276ページ。はい。それで、このように、パウロがはっきりと、霊に、聖霊によって、心 心にされた割礼こそ本当の割礼だと言って、ユダヤ人がずっと非常に重要視してきた、今日もなお重要視しているような割礼が、実は本当は心、その人間の目に見えない部分にされる、汚れとかそういうものが取り除かれるですね。さっきやったように古い割礼というのはエジプトでのそのさまざまな汚れ恥ずかしみを取り除く象徴だったように本当の割礼は聖霊によって心にされる、心のさまざまな罪汚れそれを取り除くということで、そのためにまたそのためにこそキリストは死んでくださって、そうしてそのキリストが私たちのために死んでくださったということを信じるだけでその聖霊も与えられ、そして心がそういった罪から清められる許されると。でその後パウロは最初に信仰によって心に割礼が施されると、信仰によって義とされるということ、そういうことなんですね。汚れたものが、あるいはさまざまな不正なものが正しいとみなしてください、良いとみなしてください。特に聖霊によるということが重要なこととして新約聖書で出た、でそれを指し示しておるということになるわけです、旧約聖書。ですからエジプトという汚れ汚れ偶像的なものの、そうした汚れから決別するために新しい約束地に入るときにですね、割礼をしたと。私たちも神様の国、約束の地、そこに入れていただくために霊によって心に割礼を施される、霊によって心が罪が許され清められる必要があるというわけです。はい、そういう形で旧約聖書のことを全く無意味なことを書いてあるんじゃなくて、新約のそういうとこ見て初めてこの意味が分かってくるということなんです。そういうことで新約と参照しないと全くこういうヨシアキのこうした記事も、このユダヤ人もこんなことまでして割礼またまたしたんだと、エジプトの地獄を取り除くためだ、我々エジプトの地獄もない関係ない、割礼も関係ないからこんなん読んでも意味がないというふうに思ってしまって、聖書全体の深い構成、そういったものを全てはキリストを指し示すということも非常に浅くなってしまうわけですね、はい、それから次ですね、割礼はそういうことですが、もう一つそのことに関してさらにちょっと触れておきますと、このことに関しては、ですね、新命記の10の16というところですね。新命記旧約聖書の298ページ。新命記の10の16にもすでにそのことが記されているわけです。旧約聖書の298ページ。旧約聖書の298ページですが、この16に、ね、新命記の10の16、298ページにですね、心の放棄を切り捨てよっていう表現があります。ここでも単にですね、人間の見える体の一部を切り取るんじゃなくて、心の方に、心に目が塞がっているように悪いものが塞がっていると、罪がそこにかぶさっていると、でそういうものを取り去る、汚れたものがずっとついたままと、 罪の汚れも。だからそれを切り捨てる、取り去る。まあ、そういうふうに、実際にそういう割礼という、体の一部を切り取るというふうなことやなくって、本当は心の、大事な心を覆っている悪いもの、罪、汚れを取り去ることだと。そういうふうに割礼が霊的なものだということが、すでに旧約聖書のこうしたところにも実は書いてあるわけですね。そしてこれは、どういう文脈で言われているかというと、この申命記の10章の12節から40ようなイエス様がそのまま用いたこと、言葉がある、そういう文脈で言われているわけですね。申命記の10章の12節。ね、手前のページありますね。10章の12節。ここでは、申命記10章の12節では、イスラエル、今あなたの神主があなたに求めていることは何なのか、ただあなたの神主を恐れて、その全ての道に従って歩み、ここからですね、主を愛し、心を尽くし、魂を尽くして、あなたの神主に仕えよと。この心を尽くし、精神を尽くしとかいう言葉、ここでは神に仕え、神を愛せよと。そういう新約聖書でも出てくるような続きとして、割礼は本当は心の奉仕を取ることなんだということが言われています。こういうふうなことは旧約からすでに言われていたので、あと一箇所だけって言って、この割礼の問題をずっと旧約からすでに霊的なものとして受け止められていた。それをさらに完全にしたのがキリスト、そしてキリストを受けたパウロだったんですね。それはエレミア書の4章の4節というところですね。1180ページ、旧約聖書の1180ページですね。4章の4節にもエレミア書にも出てきます。1180ページですね。4章の4節。ですね。割礼を受けて死の者となり、この割礼というのは、あなたたちの心の放屁を取り去りなさい。これは、悪しき罪の重い様々な罪、汚れ、そうしたものを取り去れと。なんですね。で、心の奉仕を取るのが本当の割礼だと、まあ、こうしたことは旧約から出て、それが本当に最終的に霊的なものになって、本当にそれを取り去るのはキリストが取り去ってくるということにつながっていったということなんです。これはまあ割礼の問題ですね。新約と旧約。はい、それから今日のところ、もう一つ最後のところ、マナのことですね。最初の吉明の五章。マナ、10節以降、まあ11節ですが、12節、吉明五章ですね、346ページ。346ページの5章の12節。5章の12節に、 彼らが土地の産物を食べ始めたその日からマナは耐えて、イスラエルの人々はもはやマナはなくなったと。それは当然ですね。カナンの土地で採れた収穫物を食べるようになったからです。でこのこと、食物も何にもない荒の砂漠のところ で生きられないのに、不思議と天からの不思議な食べ物が注がれた、与えられた、それがマナということだったわけです。でこのことも昔話でなくて、今日ではこの天来の食物っていうのは何になっているのか、私たちも霊的には荒野であると。この世はあくまでですね、この世はやはりこの世自体は絶えず争いや妬み、戦争、災害、憎しみ、犯罪、いろんなものが、テロとか迫害、世界的に見ても昔から、そういう意味で霊的に見たらこの世は本当に荒野だわけです。その霊的な荒野に現在も確かに与えられ、天来の食物が与えられているマナに相当するのが、これはイエス様の霊的なパン、イエス様の霊的な体そのものであるわけです。それが命の水と言われたりしているものですね。聖霊そのものでもあるわけです。で私たち本当にその聖霊とかそういったものを食べなくてもいいようになる、それは天に帰った時ですね。完全な約束の地である天の国に復活して帰った時には、もう全てが完全に満たされているものになっているからです。食べなくてもいつも満たされる、イエス様もそうであるようにというわけですね。それで荒野で間は絶えず、私たちも今も天来の霊的なパン、イエス様の聖霊、命の水を与えられているということになっています。最後の項目13節からですね。五章の13からですね。ヨシアがエリコのそばにいたとき、見上げてみると一人の男が剣を持って立っていた。あなた味方か何かと尋ねたら、主の軍の将軍だと。これはですね、これから困難な戦いが起こると、まあ、そういうために、今必要なので主の軍勢の長がこういうところに来てくれたというわけです。で私たちが現在でも非常に困難な戦いにあるときには、こういうふうに神様の助け、霊的な助けのものが来てくれているんだというふうに信じることができる、そういうふうに信じるようにという促しでもあるわけですよね。そしたらその軍勢の将軍だから、いきなり武力がこれだけあるとかいうことを言うかと思ったら、決してそうでないんですね。人間的な戦争だったら大軍が助けに来てくれたと、これだけの兵がある、これだけの鉄砲がある、これだけの騎馬隊があるとか、けどここではまず言ったのは、あなたの足から履物を脱げと、あなたの立っているところは聖なるところだ、それからの大いなる戦いがある、まあ、6章以降にありますが、そんな時にですね、履物を脱げ、一般の戦いでは考えられないことですね。聖なるところだ、これは履物、汚れているものを取り去る、聖なるところだ、いつも神様が特別に識別したところだと、そういうことをいつも心にかけてやる、そこに本当の霊的な戦いが勝利できるんだと、 霊的な助けも十分受けることができる。今私たちがおる何でもないようなところも、実は神様がでですね、そこを性別してくれているところなんだ。毎日の生活もそういう霊的な戦い、私たちが本当に神様と結びつくときには、このようにここが今おるところが実は性別されたところなんだ。その性別されたところから神様を見上げる、そして神様の助けを受けることができるんだと。戦いの前にはこういった形で神様とによって特別に任たれたものなんだと、そういう使命感、召されたそのとも意味を絶えず立ち返って立ち止まって思い続ける、それが神の民の重要な使命になっているというんですね。いろいろ読んだり食べたり、さっきも話したような二つ道があるとどちらにしようべきか、ここは私たちの聖なる場に置かれている、だから少しでもその神様の聖なる場に立って神様の聖なる御声を聞いて、そして選んでいく、そしてその聖なる場で霊的なこうした戦いのための力を受ける、戦いの準備としてこのように履物の汚れたものというシンボルですね。だからイエス様も足を洗ったり着されたり、自分がもうじき死ぬという時、清めっていうことはいつもこのキリスト教聖書の伝統で大事なことで、どれだけの軍の力があるか、兵力があるか、お金があるか、オリンピックや万国博でもいつも経済が豊かになる、お金を使うどうこう有名になる、金メダル、この世のものばかりが言われますが、クリストさんの戦い、あるいはその道っていうのは、いかに清められているかと。そのためには、ただいつも神様を見上げて、神様のからの許しや力をいただく、聖なる数を受ける。それが一番の備えであり、私たちの使命なんだというわけですね。この世とは全く違う原理であるということが、こんなとこからわかるんですね。はい、そういうことで、この石垣の御所、初めて通道来た50年近くも昔には、昔はこういうことがあったんだ、こんなことがあったんだと、ただ単なる昔のイスラエル民族のことを書いてあると思ってしまったわけですけれども、じゃあこれは本当に今もなお生々しい問題、今もなお私たちの深い重要なことが、こういうふうに現実に歴史の中で起こったことによって指し示されているということを思わされるわけです。そのいつも聖なるところ、イエス様の十字架によっていつも清められている聖なるところというふうに、私たちの日常生活をそのように態度を受け取っていくと、それがこの世のその波に飲まれないで歩んでいくためのまず出発点、元にあるということは最後の言葉でもわかります。はい、以上です。